皆さんおはようございます。2023年12月3日大降雪アドベント第1週の礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。前奏のうちに、礼拝の備えを続けたいと思います。賛美歌98番をもって主を賛美いたしましょう。私たちのただ中に住まわんと生まれてくださった君なる主を真心から讃えたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。司会者が礼拝のために祈ります。天のお父様、広大な宇宙や地球、月、太陽の絶妙な位置関係、四季の移り変わり、調和のとれた自然世界、精巧な生き物の仕組み、 そのどれを取り上げてみてもあなた様の偉大さを覚えます。あなた様のお名前を賛美します。他方この地上にでは無抵抗な人々を拉致したり殺したりという残虐行為、子供や病人を盾にしたり犠牲にしたりして戦われる戦争、苦しみ、憎しみが憎しみを生み、罪が凄まじいほど荒れ狂っています。そうした現実世界をまさに生きなければならない人たちが今もいます。私たちの日常を振り返っても無慈悲な言葉に傷ついたり、辛さ、悲しみ、孤独を味わったりすることがあり、人の喜びを共に喜べず、また人の苦しみに無関心になりがちな悲しい現実があります。そこにも私たちの苦悩があります。どんな状況に置かれていても、そんな私たちのただ中に住まうためにイエス様は来てくださったというのです。そんな私たちを憐れんで苦しみから救い、罪のなめから解放するためにイエス様は天から地上に下ってこられたというのです。クリスマスの恵みをありがとうございます。どうぞこの朝の礼拝では私たちがあなたをあがめ、感謝し、賛美し、祈り、願い、またすべての苦しみの中にいる方々に対するとりなしの思いにあふれさせてください。御言葉による慰めと励ましと勇気と力でどうぞ私たちを満たしてくださいますように。クリスマスを待ち望む一週一週が悩みの多い中にあっても、賛美と感謝と希望を持って生きる日々となりますように、私たちと共にいてくださいますように祈ります。日本中また世界中で捧げられるすべての礼拝とともに、この教会の私たちの礼拝をもどうぞお受け入れください。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共に祈りたいと思います。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日との糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。もう12月に入り、こう時間の流れがとても早いなとこう感じます。今日はアドベントの第1週目のこう礼拝として神様に捧げていきたいと思います。まず御言葉を見ていきましょう。イザヤ書7章14節から16節の言葉です。イザヤ書7章14節から16節の御言葉です。お読みいたします。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、少女が身ごを持っている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。この子は悪を退けて善を選ぶことを知る心まで牛乳と蜂蜜を食べる。それはその子が悪を退けて善を選ぶことを知る前に、あなたが恐怖を抱いている二人の王の 土地が見捨てられるからだ。インマヌエルという、こう言葉を聞くときに、多くのクリーチャンはすぐこうイエス・キリストと思い出すのではないかなと思います。私自身もこうインマヌエルはもうイコールイエス・キリストとこう考えてましたね。そしてそれがイエス・キリストのもう一つの名前だとこう教われたことがあります。ただインマヌエルという言葉は新約でマタイの福音書こう一章で一回出てくるだけですね。イエス様のこう別の名前だとも言ってるのになぜ一回しか出てこないんだっていうような疑問を抱いた時もありました。今を生きる私たちにはインマヌエルはイエス・キリストだとこう成就された予言、そして事実としてこう歴史として記憶し、またそれを記念しています。予言とはそれがこう宣言されたその時代にこう持つ意味と、また時間が経ってそれがまた具体化されて最終的に形になっていくっていうような特徴があります。イエス・キリストがこうインマヌエルの最終的な形であるのであれば、最初の予言、最初にこの予言が宣言されるときにはどのようなこう意味だったでしょうか。そのことを今日は見ていきたいと思います。まず予言はこう神様からこう与えられるものですね。特に神様から予言がたくさん与えられたっていうこの時期っていうのは、こうユダの国がどんどんこう滅びに向かっていく時です。でしたので予言の内容はこう警告して、またこう民を叱り、そしてそれに希望を与えるっていうようなこう内容が多いです。イザヤ書もの予言も同じですね。インマヌエルイコールイエス・キリストという正解を知らない時代はどのようなものだったでしょうか。イエスの誕生の約700年前、アッシリアが世界の大国となっていた時に、隣接しているアラムとその下にある北イスラエル王国は反アッシリアの同盟軍を結びます。ユダの王アハズにも同盟に呼びかけますが、ユダの王アハズはそれを断ります。そのためハーナシアの同盟軍、つまり先のアラムと北イスラエルはユダに押し寄せてくるような状況が今日の部分の背景となっていきます。第二列王記16章と第二歴代史28章も同じようなこのことところなので、そこを一緒に参考にしてこう見ていただけたらと思います。当時のユダの王アハズ王でした。アハズ王はどんな人であったか、そしてユダの国はどんな状況だったでしょうか。列王記第二列王記16章からですと、アハズ王は20歳に王となって16年間ユダの王としていましたと書かれてあります。20歳に一つの国の王となったっていうことは、とても若い王ではないかなと思います。先申し上げた二つの国、つまりアラムと北イスラエルが同盟を結び攻撃してくるというような状況の中で、民たち、そしてこのアハズ王はどのような心境だったかをイザヤ書を見ていきたいと思います。イザヤ書7章2節です。イザヤ書の7章2節です。ダビデの家にアラムがエフライムと組んだという知らせが持たされた。王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。と当時の状況をイザヤは描写しているんですね。このような実態は王も民たちも心も林の木々が揺らぐように揺らいだっていうことは、まだ攻撃されてないです。ですがただ同盟を結んだっていう言葉を聞いていただけで、その知らせを耳にしただけでもう心配して恐ろしさが彼らを襲っていたっていうことになります。若いようで強い軍事力も持っていないわけですし、攻撃されたらもうこの戦争は明らかに負けると、滅ぼされるという 恐怖が民たちとまたその王の心にあったというわけです。なので客観的に見てみると、この戦いは負けるに間違いない戦いであって、南ユダは確かに弱いというような事実をこの部分で表しているのではないかなと思います。この若いアハズ王はこの状況で何を選んでどのようなものをしたかということを見ていきたいと思います。第二列王記16章の3節から4節の言葉です。第二列王記16章3節から4節です。イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき鳴らしを真似て、自分の子供に火の中を通らせることまでした。彼は高きところ、丘の上、青々と茂るあらゆる木の下で生贄を捧げ、犠牲を備えたと書かれてあります。一言でこう偶像崇拝をしたということですね。そして異邦人がこう生贄を捧げるのを真似して、自分の子供までこう火で燃やして偶像に捧げたということです。ここまでこうひどいことをしたですけど、状況は一つも良くなってないんです。しかももっと悪化していき、実際この二つの国はこうユダに攻撃してきます。ユダで1日20万人が殺されて、また北イスラエルはユダから20万人の人を捕虜として捕まえてサマリアに連れて行きます。これは第二歴代史に書かれてあることです。同盟を結んだという知らせを聞いただけで恐ろしく感じたものが事実となって、人が殺されたり、また捕虜として捕まえていきました。このことを前にして神様は今日の本文のイザヤ書7章の予言をアハスに与えます。その内容としては、この2つの国、つまりアラムと北イスラエルはあなたを滅びることはできないっていうような予言の内容です。ですが、強風に襲われたアハズ王はその予言が信じられないのです。ですなので神様はこの予言を確信させるために、印を求めなさいとアハズに言います。神様が何かをなさるとき、それに対して人がどうしても理解できず信じられないときがあります。ですので印っていうものは大体の場合、人から神様にくださいとお願いしてから求められるものですね。神様がなさろうとしていることが私はどうしても信じられませんと、どうしても私は無理だと思います、またこの小さいこの私の信仰ですけど、これに確信を与えてくださいっていうような場合に、神様に私に印をくださいっていうように求めるものであります。ですので、ね、ギデオンもそうだったのですね。戦争に出かける前に印をくださいと、羊の毛を一晩置いて次の日に濡れているかどうかというような印を求めたことがあります。つまり印はあることが実際に起きる前に、それは必ず起きますよというような象徴として神様が与えるものでもあります。そして神様はご自身がなさろうとすることを人に確信させるために、勇気つけるために、そして印を与えてくださいます。ですので神様は今日の箇所でもアハズ王に、信じられないなら印を求めなさいとおっしゃるんですね。イザヤ書の7章注意節です。イザヤ書の7章注意節です。お読みいたします。あなたの神主に印を求めよ、読みの深みにでも天の高みにでもと書かれてあります。今あなたが印を求めるのであれば、それが どんなものであれそれを見せる、見せてあげるっていうようなことをっていう意味です。不安や不信仰を抱いているアハ像にこれで確信を得られるから、また私があなたを守っていることわかるから印を求めなさいと神様から求めてっておっしゃるんですね。ですがアハズを続けての12節でこのように返答します。アハズは言った、私は求めません、主を試みませんと答えます。一見こうとても信仰があるというように見えますね。こう主を試みませんと、アハズが発したこの言葉はイエス様がおっしゃっていた神様を試みてはなりませんよっていうような言葉と同じ意味ではないのです。言い換えるとこのような意味ではないでしょうか。もう神様ここを見てください、この状況を見てください、この二つの国はもうすでに攻撃してきました、ユダで20万人の勇士、つまり敵と戦える人たちが捕まえて殺されていきました。またそれ以外の人たちもたくさん奴隷としてこう捕まえられていきました。私にはこの二つの国に対して対抗する力もなく、またあなた神様あなたが何ができるか私は考えられませんっていう意味ですね。こう信仰がないのも当然、そして神様に期待もできず、預言者たちがから言われた言葉もこう信じられないのです。神様がどのようにこの状況を解決するかっていうことがこう想像つかないっていうか思いつかないっていうような状況です。このような信仰もなく期待もしないアハズ、こうダビデの家に向けて、あなたたちが求めないなら主は自らあなた方に一つの印を与えるとおっしゃっているのです。ここで自らという言葉がとても大切なところではないかなと思います。あなたたちは主の働きを求めてもいない、そして願ってもいない、期待もしていないが、主が自らその印をあなたたちに与えるということですね。その印が皆さんにもよくご存知の、見よ、少女が身ごをもって、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶです。そして続けての説に、この子は悪を退けて、善を選ぶことを知る頃まで、牛乳をと蜂蜜を食べる。それはその子が悪を退けて、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐怖を抱いている二人の王の土地が見捨てられるからだとあります。この時代にこうインマヌエルとはイエス様を指しているとは考えられなかったでしょう。この言葉からすると、ある子供が生まれます。その子供が悪を退けて善を選ぶことを知る前に、ということの意味は、つまり近いうちにということです。近いうちに二つの国は滅びるということです。この時代に子供は誰か、そしてこの少女から生まれてどういう意味かっていう疑問点は、その時の議論するところではなかったですね。ある子供がインマヌエルの印として生まれる、つまり神様が私たちと共におられる印として生まれるんです。この子供が生まれることを基準にして、数年後二つの国が滅びるということが、この予言の最初の意図ではなかったでしょうか。ですのでこの予言は、神様が自ら印を与えて、そして数年後神様がそれを成就するということです。ダビデの家が求めてなくても信じてもないが、神様が自ら願い、自分の意志と計画を持ってユダを救い敵を退けたが、インマヌエル、神様が 我々と共におられるという言葉の意図ですね。実際こう数年後アラムと先にはこうアラム、次にこうイスラエルが滅びます。このユダの二つの国から守る、救う印として使われていたこのインマーヌエルという言葉は、人が願ってなくても神様が主導的に働くという証明であって証拠であります。新約時代になってこのインマーヌエルという言葉はもっと具体化されて明確になります。マタイの福音書1章21から23節です。マタイの福音書1章21節から23節の言葉です。マリアは子供を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方が自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごをもっている。そして男の子を産む。その名をインマーヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。旧約とつなげて考えると、イエス・キリスト、この救い主の誕生は、神様が私たちにと共におられるという印であって、21節、ご自分の民をその罪から救うという神様の強い決心の表しでもあります。その神様の変わらない、揺るがない決心があったゆえに、当時のを生きていた人たちが、イエス・キリストが救い主であると信じなくても、そして期待しなくても、そして理解できなくても、神様はご自分の計画を実現していたのですね。神様は人と共にいて、自分の民を救うという神様の決心が、イエス・キリストを通して事実となって、歴史となって、今は確実な証拠となっていきました。神様が主導的にこう目的を持って物事を進めていくということです。それらは歴史を見てもよくわかることです。ですが、なぜこのアハ王はこの印、神様に期待もせず信じることもしなかったでしょうか。結論から話しますと、神様の働き方と人が思う良い働き方にはこうギャップがあるんですね。アハゾを例といたしますと、先に申し上げたように、20歳に王となった若い王で、責任も感じていたでしょう。そしてこう攻めてくる2つの国からのこう不安もその中にもあったかもしれないです。そのようなこうアハ王が願っていたのは何でしょうか。で、少し考えてみると、我々の国にこのようなものがあればちょっと安心するのに、我々の国にこのようなものがあったら、いや、ここまでは困らないのに、というものではなかったでしょうか。具体的にそれを何を指しているかは聖書には出てないんですけども、国を守るための軍事力かもしれないです。また、自分が頼れる、こう目に見える、手で捕まえる何かの確実な力であるかもしれないです。ですが、明らかに神様はそれをアハ王に与えていなかったですね。与えられたのは、ただの印、子供が生まれるというような印です。自分が理解できる解決策ではないんですね。なので、ハゾーはこう理解できるもの、自分が願うものを探しに行きます。自分の願いが間違えたと考えるよりも、その願いを叶えてくれそうな存在を探して行くのですね。それが偶像に自分の子供を捧げてまでも手に入れたい、その欲しい、それぐらい切に 欲しいものだということには変わりはないでしょう。もちろんそのものは必ずしもこう悪い欲望のために欲しいっていうわけだとこう言い切れないと思います。こうユダの国を守るための軍事力、またこう目に見える頼れる力、そして今こう不安を感じている民たちに安心感を与えたいって何っていうようなものかもしれないです。なので客観的に、そして人間的に見て、誰でもあこれがあったらいいなユダはっていうようなものだったかもしれないですね。最終的にアハズはアッシリアに助けを求めに行きます。そしてそれが最初はとってもこううまくいくように見えました。でしたのでアハズ王はこう残念ながら神様への礼拝の仕方も、そして主の宮の形もアッシリアの王のためにこう改造します。生贄を神様に捧げているもののこうアッシリア王に合わせられた捧げ方をしているのです。アッシリア王によく見せるためのこう礼拝をしているのですね。ですがこうアハズがこのようにこう頼りにしたアッシリア王国は後日こうユダに大きなこう危機をもたらすような存在となっていきます。こう神様がアハズ王に教えたかったのは、私が共にいるから大丈夫だということですね。印を与えながらも私が働いていると知らせているのです。私の働き方は人間の働き方と違うんだということをアハズ王に示し、そしてそれを悟ってほしかったのではないでしょうか。ユダというこの国を守るということにおいて、アハズ王はアッシリアの軍事力に頼りました。神様はアハズが神様に頼ることを願っていました。神様に頼るということは、神様の働き方を心から認めて、そしてそれに従うことですね。この神様の働き方と人間の間のこう、人間の働き方の間のギャップに対して、神様はインマヌエル、つまり人と共にいながら、人を神様の働き方に頼るように、神様の側にこう、人を引っ張ってくるわけでしょう。アハズ王は最後までそれに気づいてなかったと思います。では私たちクリスチャンはどうでしょうか。私たちはこう祈りを通して神様に自分が欲しいもの、そして願っているものを神様にこうお話をするんですね。信仰の初期頃は祈って祈りが答えられたということで、こうとてもそれが嬉しくて、やっぱり神様はいるんだぞっていうことに確信を持ったことが あります。そしていろんな人に祈りて本当に効果があるから何でも祈っていいからと、こういろんな人に言ったりとかしてますね。もちろんそれもそうだと思います。とても感謝なことかなと思います。ですがある韓国のクリスチャン新聞があって、その新聞のタイトルが答えられなかった祈りがもっと多いというようなタイトルだったんですね。で、その記事を読みながら振り返ってみると、やっぱり答えられた祈りよりも答えられなかった祈りがもっと多いんだなということに気づきました。こう人間は自分が分かる範囲で考えの中でこう理想的なものを選んでいくんですね。そしてそれが最善なものだと思って思い込んで、それを神様にこう願っていくわけです。今こう近いうちにまたできるだけ早くこう与えてくださいと、そのことを神様にこう願っていくわけです。ですが神様は私たちが願うものよりもご自身が願う目標までご自身が計画したもっと良いことまで必ずこう導く方です。 たとえ人がそれを願ってなくても、そしてそれが良いものに見えなくても、だから期待していなくても、神様はその計画を必ずこう成就するお方です。ですので時には私たちの祈りが答えられないのです。このものがないといけないと、この状況にならないと神様いけませんと、と祈り何回の手も祈りが答えられない時があるんですね。でその時にそれに対して悲しんだり、またそれに対してこう焦ったりする気持ちが出てきたり、また神様に向けて、神様今ではないといけないですというようなこう怒ったりする時もあるんです。ですがその中でも私たちは神様が計画した道を通っているわけです。後々になって時間が結構経ってからやっと、あ、その時のこう私の祈りが答えられなくてよかったなっていうふうにこう認める時もたくさんあるのではないでしょうか。答えられなかった祈り一つ一つが、実はインマヌエル、神様が私たちと共におられて、神様が願う一番良いところへと導いている証拠でもあります。私たちが願う通りに行く道ではなくて、神様自らご自身が私たち一人一人になさろうとする計画に向けて一生懸命私たちをこう諦めず引っ張っていってるっていう証拠ですね。神様はこのような過程を通してご自分の働き方、身旨を見せてくださっています。答えられなかった祈りだけどそれでよかったと思うことがこうたくさん積み重なれて、また祈って答えられた、とても感謝だなっていうようなこともたくさん積み重ねられて、最後に結局すべてが一番良かったねっていうことに認めるようになっていくのではないでしょうか。神様の御心であれば、そして神様の御心通りにしてくださいと心から願い祈ることができるのです。このような祈りが、実は私はあなたの働き方に対して今は理解してないですが、今は納得してないですが、あなたのその働き方を認めますというような告白ではないでしょうか。まとめますと、インマヌエル、イエス・キリストの生まれは神様が自分の民を救うためにこう意志を持って、どんなものをこうどんなものでもこう止めることもできない神様の計画、そして働きであるということです。こうインマヌエルの予言の成就から始まったマタイの福音書の最後にはこのように書かれてあります。マタイの福音書28章の20節です。マタイの福音書28章の20節です。私があなた方に命じしておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。世の終わりまで共にいてくださるとイエス様がおっしゃっているのです。つまり世の終わりの時までこう慰め癒すだけではなくて、時には叱り、時には神様を沈黙しながらご自分の御手に私たちを握っておられ、ご自分が計画したその目標まで必ず引っ張っていきますという約束であって、神様のこう固い意志の表現でもあります。この神様のこう御手に握られていることを感謝して、また喜びを持って迎えるこのクリスマスになっていけたらなと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、インマヌエルと共にいてくださって導いてくださる恵みに感謝いたします。イエス・キリストの誕生を通してあなたの計画を表し、その 限りない愛を見せてくださったことに感謝いたします。私たちは時には自分が願っている、そして求めているものが正しいものかどうかもわからないまま生きていて、それを欲しがっています。しかしあなたの強い御手が我らを導き、日々祈りの過程を通してあなたが計画したところまで確実に一歩一歩導いてくださっていることを信じます。どうぞこのアドベントの期間中、あなたのその恵みに気づき、また感謝しながら喜びを持ってクリスマスを迎える私たちとなるように祝福してください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。では応答の賛美を捧げていきたいと思います。賛美歌170番です。ご無理でない方はお立ちください。
どうぞお座りください。 はい、では2023年のテーマソングもう何回残ってるでしょうか。共に賛美したいと思います。ご無理でない方お立ちください。といたします。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、アドベント第一週の礼拝に出席した一人一人の上に余々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。